Spinner。
エネオス4 Hour Earth One by One。
エネオス4 Hour Earth One by One、 ナビゲーターの堀田茜です。この時間は素敵なゲストをお招きし、話題の SDGs について皆さんと一緒に学んでいく時間です。以前私も洗剤のお話をしたと思うんですが、詰め替えパックもプラスチックを使っているので、洗剤の詰め替えパックを買うのではなく、ボトルをお店に持って行って洗剤を詰め替えてもらうという話を以前したんですけど、今回また洗濯情報で私が新しくゲットしたアイテムをちょっとお話ししたいなと思ったんですけど、マグリンっていうアイテム知ってますか？縦横15センチぐらいの小さなネットに入ったマグネシウムのネットなんですけど、それを洗濯するときに洗濯物と一緒に入れるだけで、洗剤と柔軟剤が全く使わなくてもちゃんと汚れが落ちるっていうアイテムなんですよ。私これ友人が使っていて教えてもらってネットで買ってみたんですけど、本当にこう洗剤がいらない、柔軟剤も買わなくていいっていうことに驚きましたし、その気になる洗い上がりの感じもそんなにこう汚れてなくても、ちょっと洗いたいなとか、ちょっと汚れなんか匂いが気になるなっていう時にポンって本当に入れるだけで、すごくこうさっぱりとした洗い上がりにもなってましたし、バスタオルとかも全然匂いも気にならず綺麗になってましたし、すごくいいなと思いました。そのマグリンというものは中身がマグネシウムが入っていて、洗濯水を洗浄力の高いアルカリイオン水に変えるものでできているそうで、本当にそもそもこう経済的にもいいですし、人にも環境にも優しいということで、私もこの番組やるようになってからそういったアイテムを見つけるとついつい買って、どんどんそっちにシフトチェンジする生活になってきています。皆さんもよかったらチェックしてみてください。ということで本日も SDGs 学んでいきたいと思います。そんな地球の未来を考えるこの番組はエネオスの提供でお送りします。エネオスもアジアを代表するエネルギー企業として、安定的なエネルギーの供給や低炭素循環型社会への貢献のため、地球に優しい新時代のエネルギーに挑戦する事業活動を通して SDGs で目指す持続可能な社会の実現に貢献しています。かなりいろいろな活動をしているようなので、そのあたりも番組で紹介していきたいと思います。そしてこの番組は J-WAVE をキーステーションに FM ノースウェーブ、ZIPFM、FM802、クロス FM、JFL5 曲をネットしてお送りします。
エネオス4 Hour Earth One by One。 This program is brought to you by エネオス。
エネオス4 Hour Earth 1 by 1、 本日のトークテーマは SDGs の目標15、陸の豊かさも守ろうです。そして今回はニホンヤマネという動物がポイントらしいんですが、聞いたことありますか？私は初めて聞きました。ヤマネコなら知ってるんですけど、ヤマネっていう動物らしく、先ほどちょっと動画をちらっと見たんですけど、すごいちっちゃくて目がクリクリしていて可愛らしい動物でした。この後ゲストの方にそのニホンヤマネについても伺っていきたいと思います。
エネオス4 Hour Earth One by One。
堀田茜がナビゲートしているエネオス4 Hour Earth One by One。 本日も素敵なゲストの方とリモートでつながっています。野生動物や森林の保全活動を支援する一般社団法人アニマルパスウェイと野生生物の会、会長港修作さんです。よろしくお願いします。
どうもよろしくお願いします。
お願いいたします。修作さんって秋を作ると書いて、すごく素敵なお名前だなと思いました。
どうもありがとうございます、
はい、いろいろと伺っていきたいと思いますが、はい、プロフィールご紹介させていただきたいと思います。
はい、
小学校教諭として勤務しながらライフワークの日本ヤマネの研究を続け、2000年から財団法人キープ協会ヤマネミュージアム館長に就任。2012年には一般社団法人アニマルパスウェイと野生生物の会を立ち上げ、現在では関西学院大学の教授も務められています。早速いろいろと気になるワードがたくさん出てきたんですが、はい、まず、うん、日本ヤマネってどんな動物なんでしょうか。
はい、ですね、リスを小さくしたような動物です。
はい、
で目がクリッとしてですね、可愛い動物で、背中には黒い筋が1本あります。体重が18グラムと鶏卵の半分、鶏卵は50グラムなんですが、その半分もない小さな動物です。
先ほど私も少し動画で見たんですが、
はい、
本当に小さくて、ちょっとリスとハムスターをミックスさせたような、
そうです、ね、
本当に可愛らしい動物だなと思いました。はい、そしてアニマルパスウェイと野生生物の会とは一体どんな団体なんでしょうか。
はい、日本は森の国というふうに言われていますが、
はい、
森を分断する道路があるわけですね。
うん、
すると道路が人工物が一本走ると、森の動物はですね、向こうの方に渡れなくなります。
私ジブリの平成たぬきポンポコ合戦でたぬきが道路ができて困ってる姿がすごく印象的です。
そうです、
それと一緒ですよね。
たぬきは地上の歩く動物なんですが、ヤマネは森の木の上を歩く動物なんです。
はい、
枝が道なわけです。
うんうんうんうん、
木を切られると道がなくなっちゃうということで、我々道があるからスーパーに行って食べ物を食べることはできますが、それで食べ物が食べるのが困難になる。また巣を作る場所も難しくなる。また異性と出会うチャンスもなくなるから少なくなるので、繁殖にも影響する。つまりヤマネという動物、リスという木の上の動物、そういう木の上の動物が困ってしまう。で、それでじゃあ歩道橋を作ったら彼らを救うことができるのではないのかというのが一番最初の動機でした。
こう森を増やせばいいっていうことだけじゃなくて、森と同様に道も大切になってくるんですね。
そうですね。はい、
このアニマルパスウェイという言葉があるんですが、これは一体どういうものなんでしょう。
は
い、
これは僕たちが作った言葉なんですが、まあ、アニマルというのは木の上を歩く動物ですね。でパスウェイは道という、そういう動物のための道という意味ですね。
なるほど。この言葉をどうして作ったんですか。
最初ですね、僕たちはこれを作るときに、僕は研究者ですが、一緒に作ろうやと言ってですね、一緒にやってきた人たちが大成建設の方、清水建設、つまり設計建設のプロなわけですね。で研究者だけでは作れませんよね。で皆さんと相談して、じゃあ歩道橋のようなものを作ろうよって、名前どうする、じゃあ動物たちの我々道作るんだからアニマルパスウェイにしようというふうに相談して決めたんです。
すごくキャッチーな名前ですね。
そうですね。
はい、日本ではどういった地域にあるんでしょうか。
はい、日本では一番最初山梨県に作りました、八ヶ岳山麓に作りました。でそれから栃木県にもありますし、名古屋にもありますし、岩手県にもありますし、北海道は帯広にありますし、三重県は高速道路の工事用道路にも、そして僕たちがヤマネとかリスが通ってるよというのを聞いたイギリスからですね、設計図送ってって言うから、いいよってこう送って、向こうで作ってですね、無事ヨーロッパヤマネも通っています。そういう地域に今建設されています。
動物のための通り道って言ってもその長さとか大きさがどのぐらいなんだろうなと思うんですけど、
はいはい、
どのくらいなんですか、
は
い、
大きさはですね、今作ってるのは一辺が約25、6センチの三角形、はい、トライアングルの形をしています、
はい、
ですから一辺が25、6センチだからそんなにでかくもないんです、
はい、
で高さはだいたい8メーターぐらい、トラックがバスへの下を通っても大丈夫、大型バスが通っても大丈夫ぐらいの高さにしています、う
んうん、電柱の上に吊り橋がかかってるぐらいの感じなんですかね、
はい、道の両側に電柱を立てます、
うんうん、
その電柱と電柱の間に、まあ、いった吊り橋なんですね、
はい、
吊り橋の一辺が25、6センチ、三角形って言いましたが、どんな形がいいんだろうかと、丸がいいんだろうかとか、でまあ世界で初めてのことだったので、
はい、
構造から話し合った結果ですね、三角形だと力学的に丈夫、雪が降ってもですね、
あ、積もらない、
ふっと落ちてしまう、
うん、
で雪が、まあ、八ヶ岳山麓は雪が降りますから、雪が積もらないようにアルミニウムの屋根をしたらつるっと滑るし、
うん、
太陽光が当たったら熱が伝わりやすいから溶けていくと、
はい、
でまたパスウェイの幅は、まあ、道路、まあ、一車線一車線によるんですけど、盛岡は2車線2車線でとても長いんですけれども、うんうん、まあ、車が2台1車線1車線行くぐらいのところなんですが、
はい、
その高さ8メートルのところにアルミニウムの屋根を吊るして、しかもカバーするんですが、それもアルミニウムの屋根と屋根の間はまあ、90センチ未満にしたんです、
うん、
なぜかというと天敵であるフクロウが翼を広げたら90センチぐらいなんですね。
わー、なるほど。
彼らが突撃してこないように、
はい、
そういう距離にしたり、中にはヤマネとかヒメネズミたちの隠れ場所を作ったりしたんです、
うん、はい、
まあ、そんなに工夫して作ったパスウェイがですね、
うん、
通るかどうかドキドキでして、
はい、
でモニターカメラをしてですね、
設置したんですね、
からですね、うん、建設中7日目で山根が通りました。
17日目、
はい、
3週間経たずにじゃあ動物が そこを使ってくれたんですね、
はい、もうそれを見た時はもう僕たち大喜びでですね、まあ、いろんな知恵と工夫と努力とエネルギーをかけてきましたから、
待つ時間ドキドキですね。
ドキドキでしたね、
うん、
でまたそれで環境省から那須の御用邸の横の森に仕掛けてくれというご依頼をいただきましたので、はい、でそこも建設しましたらですね、そこはなんと建設後7時間、
うん、
で山根が通ったんですね。
わあ、すごい、
世界新記録や。
その期間でもやっぱり世界記録とか、
はい、そうですね、
気になりますよね、
はい、うん、まあ、そういうふうな、それぞれの場所、三重県は雪がない代わりに雨が多いねと、じゃあそれなりの構造を考えましょうとか、
はい、
帯広はとても寒いし、あそこは山根はいないけども、うん、リスのため、
はい、
じゃあちょっとこういう工夫をできればいいなとかですね、
うんうんうん、
いろんな場所場所によって、少し考えながらやってます。
なるほど。野生動物を守るアニマルパスウェイ、そのアニマルパスウェイを広めるためにどんなことをでもされてるんでしょうか、
はいはい、僕たちですね、小さな絵本をですねまず作ったりしています。ミニ絵本ですが、はい、山根が主人公で、
はい、
森が分断されて困ったけどパスウェイができたからよかったなというような絵本を作って小学生に配布をしたりしています、
は
はい、
なるほど。
また、はい、専門家にはどのようにして作るかというマニュアル集をですね、うん、はい、作って配布しています。また実際に工事をされる方には学会とかに行ってこんなんして作るんだよという、うん、みんなもやったらどうでしょうかというようなことをお話をしたり、はい、あるいは行政にもっと作りましょうという提案をしたり、うん、国交省はさっきの高速道路は国交省がではやりましょうということで作りましたし、一番最初は北都市の行政が一番最初作るのにお金を出してくださいというお願いに行くわけですね、
はい、
するといいですよと、
うん、
そういうないろんな方たちとパートナーシップ、 SDGs はパートナーシップが大事だというのがありますよね、
はい、
それをしたり、あるいはまた質の高い教育、教材化する絵本でしたり、また出前授業に行ってお話をしたり、
うん、
そういうアニマルパセというものをそういう教育化する、そういうようなことで普及をしたいなと思っています。
うん、素敵なお話ありがとうございます。本日のゲストは一般社団法人アニマルパスウェイと野生生物の会会長湊修作さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。どうも。
エネオス4 Our Earth 1 by 1。
堀田茜がナビゲートするエネオス4アワーアース1 by 1。それでは今週の堀田茜のエネオス SDGs 推進部、よろしくお願いします。今週も新たな部員の方とリモートでつながっています。エネオス製造部の宮沢さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
それではまず簡単に自己紹介をお願いします。
はい、私はエネオスで製造部長を務めています宮沢です。エネオスではご存知の通りガソリンや灯油といった石油製品などを製造しているのですが、製造部では全国にある製油所製造所の安定的な製品の製造供給ができるよう管理しているんです。
まず宮沢さんのいらっしゃるその製造部の主な業務はどんなことがあるんですか？
エネオスには全国にですね、製油所が10カ所、
はい、
製造所が2カ所あり、その操業全般に関する業務を行っています、
はい、
でここで製油所製造所について簡単に説明しますね、
はい、
でガソリン灯油といった石油製品をはじめペットボトルの原料であるパラキシレン、
うんうん、
あるいは樹脂の原料となるエチレンプロピレンといった石油化学製品、そしてですね、潤滑油などの製造を行っています、
はい、
でさらにですね、製油所製造所で発電した電気とか水素の供給も行っています、
うん、本当にいろんな役割があってすごく重要な役割を背負っている部署なんですね。
そう言っていただけると、はい、
本日はではどのような活動をご報告いただけるんでしょうか？
はい、製造部が貢献すべき SDGs のターゲット紹介と、その中でも特に目標5、ジェンダー平等を実現しようへの取り組み状況を報告したいと思います。
その製造部では目標5以外だとどんな SDGs をターゲットにしてるんですか？
はい、まずは目標の7、エネルギーをみんなに、そしてクリーンにと、目標の13、気候変動に具体的な対策をの2つのテーマターゲットにしています、
はい、
そしてさらに目標4、質の高い教育をみんなにも目指しています。
SDGs の目標を4つもターゲットにしてるんですね。
はい、
その今上がった目標達成に向けてはどんなことをされてるんですか？
目標7、エネルギーをみんなに、そしてクリーンという目標ではですね、ガソリンをはじめとする製品の安定供給を実現するために製油所の安全安定操業に努めています。
はい、
で目標13の気候変動に具体的な対策をですと、製油所の設備省エネルギーを図ることによってCO2 排出量の削減を推進しています。また 生物多様性についての取り組みも評価いただき、いくつかの聖書ではですね、生き物共生事業所認証を取得しているんです、
うん、
で目標4、質の高い教育をみんなに、ではですね、製油所製造所がある各地域で製油所の見学バスツアーや小学生の体験学習などを通じてですね、エネルギーについて学んでもらっています。
うーん、本当にこう地球のことから教育のことまで幅広く取り組みを行っているんですね。
そうですね、はい、
そして今回お話しいただけるのが目標5に対する取り組みということなんですが、そもそもなぜ目標5に取り組もうと思ったんですか？
エネルギー供給を担う製油所製造所では24時間365日連続操業しているんです、
はい、
したがって装置を運転する運転員は交代勤務体制を取っています。運転員の業務は現場で大きなバルブを回すなどの力仕事も多く、また先ほど言ったように夜勤もあることから、かつては男性のみが勤務するのが当たり前の職場と考えられていました、
はい、
しかし現在ですね、当社では50名弱の女性が製造現場の運転員として活躍しています。
50名も
というものの、はい、その比率はまだまだ低いのが現状です。でそこで、製造現場で性別年齢を問わず幅広く活躍できる職場環境を整えることを目的にガイドラインを作りまして、それを運用しています。さらに人事部と合同で女性が働きやすい、環境を整える目的でですね、製造現場における女性活躍推進活動プロジェクトを実施しているんです。
そのプロジェクトは具体的にどんな取り組みをされているんですか？
いろんな取り組みをしているんですが、今回はそのうち3つを紹介したいと思います、
はい、
1つ目は女性が働きやすいインフラの整備、2つ目は女性向け作業服の改善、そして3つ目は女性が働きやすい職場環境の整備です。
あ、すごく気になる項目がたくさんなんですが、まず女性が働きやすいインフラ環境の整備とはどんな取り組みなんですか？
はい、製造現場でですね、力を必要とする大型のバルブがあるんですが、
うん、
そのような大型バルブを人力でなくですね、モーターの力で操作できるようにすることや、
はい、
作業補助具の導入に取り組んでいます。以前こちらの番組でですね、弊社の人事部の君島が紹介したと思うんですが、
はい、
パワーアシストスーツは現在製油所でですね、デモ導入の段階に進んでいます。でまたですね、女性用のトイレや休憩室の改善増設を実施して、また製油所近くにですね、保育所の確保することも始めています。
あ、パワーアシストスーツ、以前君島部長もジェンダーギャップをこう埋める取り組みについて教えてくださったんですが、パワースーツだったり、まあ、確かに女性にとってはすごく働きやすい環境になりますし、個人的には女性向けの作業服の改善っていうのが気になりました。
そうですか、
はい、どんなデザインになってるのか見てみたいなと思うので、また来週お話しいただければと思います。
わ、はい、かりました。
はい、残念ながらもうお時間が来てしまったということで、また来週ご報告いただきたいと思います。エネオス製造部の宮澤さん、本日はどうもありがとうございました。
はい、すみません、ありがとうございました。
エネオス4 Hour Earth 1 by 1。
エネオス4 Hour Earth 1 by 1、そろそろエンディングのお時間です。先ほど湊先生とお話しさせていただいて、すごく面白いお話たくさん聞けましたよね。アニマルパスウェイというものも私恥ずかしながら知らなかったんですけど、その動物たちが森と森を行き来するための道がなくて困っているっていうところに気づいて、こう実際に行動されて、それがこう思わぬ形で達成できてっていうのがすごく素敵なお話だなと思いました。私その中でちょっとジブリの話をしたと思うんですけど、平成たぬき合戦ポンポコですね、正しくは私さっきなんて平成 たぬあれ違う平成たぬき合戦ポンポコポンポコたぬき合戦って言ってたのか、もう大変失礼しました、ニュアンスで伝えちゃいましたけど、やっぱ子どもの頃からそういう動物のアニメは大好きだったので見てたので、今回の話もすごく興味深く聞かせてもらいました。正しくは平成たぬき合戦ポンポコですね、失礼しました。山根の映像すごく気になる方もいると思うので、ぜひ見てみてほしいなと思います。想像以上にちっちゃくて、あの目もクリクリしていてすごく可愛らしいので、あの番組のツイッターでもアップできるかもしれないので、ぜひ日本山根の映像チェックしてみてください。そして来週のテーマは目標12、作る責任、使う責任です。リスナーの皆さん、聞きたいことがあればぜひメールしてください。そして番組ツイッターもあります。ぜひ番組名を検索して4 Hour Earth の頭文字ハッシュタグ FOE813 をつけてどんどんつぶやいてください。それではまた来週のこの時間にお会いしましょう。ここまでのお相手は堀田茜でした。
ENEOS 4 Hour Earth 1 by 1 This program was brought to you by ENEOS